声の広報、地方日立、令和3年、2021年6月20日号、ナンバー1700、目次、表紙、1ページ、新型コロナウイルス感染症に関して、2ページ、始まりました、日立の NIE、4ページ、日立若者輝きプランで皆さんを応援します。6ページ。ちょっと待って、その話、信用しても大丈夫？ 8 ページ。認知症のご家族の方を支援します。10ページ。災害前に登録を、避難時に支援が必要な方の名簿を作成しています。家庭で不要になったコンクリート製品などを試験的に受け入れます。以上11ページ。7月1日から電話リレーサービスが始まります。7月1日から令和3年度国民年金保険料免除納付猶予申請の受付を開始します。日立の子育て応援イベント晴れニコマルシェを初開催。以上12ページ。マイタウントピックス、街の話題。13ページ。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。7月のホールの催し。以上14ページ。7月の市民相談。ケーブルテレビ J-WAY 行政情報番組、地上デジタル11チャンネル。以上15ページ。元日立市議会議長、故千野根茂彦氏、お別れの会ご案内。情報広場、お知らせ。以上16ページ。催し、17ページ。講座、18ページ。募集、子供。以上19ページ。健康、21ページ。広告募集中、日立市報に有料広告を掲載しませんか？以上、23ページ。東京2020オリンピック聖火リレーに伴う交通規制にご協力ください。24ページ。最後に、7月の休日緊急診療、医療機関案内、24時間対応。目次終わり。表紙。今年度から新聞を教材として活用する授業 NIE が私立小中特別支援学校で始まりました。写真は中央中学校での授業の様子です。主な内容。始まりました日立の NIE。4ページ。日立若者輝きプランで皆さんを応援します。6ページ。ちょっと待って、その話、信用しても大丈夫？ 8 ページ。
新型コロナウイルス感染症に関して、ワクチン接種、65歳以上の方の接種を進めています。ワクチン接種に便利なコロナワクチンナビをご紹介します。コロナワクチンナビでは、ワクチン接種の流れや予約できる会場を調べることができます。また、接種券を紛失された方は、再発行の申請にもご利用ください。QR コードがあります。コロナワクチンナビのトップページ。コロナワクチンナビのトップページの画像があります。説明。新型コロナウイルス接種の総合案内とあり、ワクチンについて、現在国内で受けられる各ワクチンの概要、接種の実績、接種会場を探す、最寄りの医療機関、接種会場の検索、接種の受付状況の確認、ワクチンを受けるには、クーポン券が届いてからの予約、 接種当日の流れとあり、このページから調べられるようになっています。説明終わり。どのような副反応があるか確認しておきましょう。現在、日立市で接種が進められているファイザー社製のワクチンの副反応には、次のような症状があります。発現割合 50% 以上、症状、接種部位の痛み、疲労、頭痛、10%から50%、筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ、1%から10%、吐き気、嘔吐。これらの症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。まれにアナフィラキシー、急性のアレルギー反応が発生する場合がありますが、その場ですぐに治療を行います。気になる症状が続く場合は、接種医やかかりつけ医に受診するか、次の相談窓口にご相談ください。ワクチン接種の副反応に関する問い合わせ、ご相談。茨城県新型コロナワクチンコールセンター。受付時間、午前8時30分から午後10時。土曜、日曜日、祝日も対応。問い合わせ、電話 029-301-5394。日立健康ダイヤル24。夜間や休日などに発熱が起きた場合の電話相談。受付時間24時間年中無休。問い合わせ電話 0120-12-8624。 コールセンター電話相談窓口と相談窓口。コールセンターワクチン接種日立コールセンター。受付時間、午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜日、祝日も対応。問い合わせ、電話 050-3646-5466、直通。ファックス 85-8010。相談窓口、受付時間、午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜日、祝日は午前9時から午後5時。ところ、日立市役所1階、多賀市民プラザ1階、保健センター1階。PCR 検査。PCR 検査を受けたい方はご連絡ください。新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び重症化を予防するために、すべての市民を対象に、本人希望による検査費用の一部を助成します。検査は来年3月まで週2回、月曜、水曜日、実施します。対象、無症状の方で検査を希望する市民の方、回数制限なし、濃厚接触者などで行政検査の対象者及び非陽性者の陰性確認は除く。検査方法、唾液による PCR 検査、自宅で採取した唾液、検体を提出を行います。詳細は予約後に通知します。提出場所、保健センター、3密を回避するために提出時間を指定します。自己負担金3000円。提出日当日のお支払いとなります。生活保護を受けている方、または世帯の全員が市、県民税、非課税の方は無料。予約の際にお申し出ください。7月の検査日、予約締め切り日。検査日はいずれも 午前9時から正午、予約締め切り日は午後5時まで。検査日、7月5日月曜日、予約締め切り日、6月28日月曜日。検査日、7月7日水曜日、締め切り日、6月30日水曜日。検査日、7月12日月曜日、締め切り日、7月5日月曜日。検査日、7月14日水曜日、締め切り日、7月7日水曜日。検査日、7月19日月曜日、締め切り日、7月12日月曜日。検査日、7月21日水曜日、締め切り日、7月14日水曜日。検査日、7月26日月曜日、締め切り日、7月19日月曜日。検査日、7月28日水曜日、締め切り日、7月21日水曜日。申し込み、電話で健康づくり推進課 21-3300 IP050-5528-5180 へ。日立の町でお買い物事業が始まります。加盟店でのお買い物が最大5割引き、1会計あたり上限5000円になるお得なキャンペーン、日立の町でお買い物事業が始まります。ぜひご利用ください。割引実施期間、6月21日月曜日から8月31日火曜日。上記利用期間内でも早期に割引キャンペーンが終了となる店舗がありますのでご了承ください。割引購入対象者、市民または市内に通勤・通学する方、事業者間取引・卸売は対象外となります。割引率、最大5割引き。1会計あたりの割引上限額は5000円です。同一店舗での割引は、1人につき1日1回までです。加盟店情報。加盟店を掲載したマップを、商工振興課、各支所、交流センターなどで配布しています。また、QR からもご確認できます。QR コードがあります。キャンペーンのご利用方法。ステップ1、対象店舗で商品を選択。ステップ2、商品をレジへ。ステップ3、お買い物内容を専用用紙で報告。ステップ4、最大5割引きに。ステップ5、お支払い。問い合わせ、日立市地元買い物推進委員会事務局、商工振興課内、内線616。始まりました。日立市の NIE、教育に新聞を。今年度から日立市の魅力ある事業の一つとして、NIE 推進事業を日立市立小中特別支援学校で実施しています。NIE とはニュースペーパーインエデュケーション、教育に新聞をのことで、学校などで新聞を教材として活用する活動です。NIE を通して、新聞には幅広い分野の情報がわかりやすく掲載されており、新しい知識を身につけるだけでなく、様々な意見や考え方にも触れることができます。事実かどうかわからない情報があふれる現代だからこそ、情報を正確に読み取り、そこから必要なものを選び出す力、そして 自分の意見を相手に分かりやすく伝える力が必要です。日立市は、すべての子どもたちが、それぞれの能力を十分に発揮し、これからの世の中で活躍していってほしいという思いを込めて、NIE を推進します。NIE により、さまざまな能力が身につきます。読解力、表現力、新聞の記事は 5W1H が的確に表現されているため、最低限必要な情報を整理したり、人に伝えたりする力がつきます。5W1H、数字5、アルファベット大文字 W、数字1、アルファベット大文字 H、5W1H とは、When、いつ、Where、どこで、Who、誰が、What、何を、Why、なぜ、How、どのようにを指します。5W1H を押さえておくことで、物事を明確に具体化して伝えられるようになると言われています。情報リテラシー。信頼性、即時性が高い新聞を読むことで、根拠のないネット情報などに惑わされず、自分で情報の真偽を見極め、必要な情報を収集、活用する力がつきます。多様性の需要。多くの人の主張や意見、同じニュースでも新聞社による取り上げ方の違いなどから、見方、考え方の違いを実感でき、様々な視点で物事を捉える力がつきます。学力の向上。新聞に慣れ親しむことで、社会の動きに目を向け、自分たちの学習と社会のつながりを実感することができ、学習意欲、学力の向上が図れます。郷土愛の育成。新聞には、日立市内の歴史や文化、出来事などの様々な情報が掲載されており、ふるさと日立を思う気持ち、郷土愛を育みます。NIE 事業の進め方。NIE には、必ずこれをやる、などと決まった方法、進め方はありません。新聞記事の内容や取り組む年齢によって異なる事業を行うことができるのが特徴です。今回は中央中学校で行われた授業の進め方をご紹介します。1から6の番号を打った写真を矢印でつないで進め方を紹介しています。1、先生が教科の内容に沿ってスクラップにするテーマを説明します。2. テーマに沿って生徒それぞれが興味を持った記事を選びます。3. 選んだ記事から 5W1H を読み取り、ワークシートに要約文を完成させます。4. 選んだ記事や関連する記事を切り取ります。5. 切り取った記事や要約文を使ってスクラップ新聞を作ります。見る人に伝わるようにレイアウトや見出しを工夫します。6. 友達と意見交換をしながら作品を作り上げることで自分の考えを広げたり深めたりすることができます。写真があります。NIE 事業の教室の様子です。生徒たちが自分の作ったスクラップ新聞をこちらに見せています。写真終わり。NIE 事業を行ってみて。中央中学校、柴田正明先生、写真。生徒たちは自分で記事を選びます。そして、同じ内容でも新聞社や取り扱う日によって視点が変わるなど、生徒同士が紹介し合うことで新たな気づきもあります。始まったばかりの取り組みですが、生徒の学習意欲を引き出し、視野を大きく広げることができています。中央中学校3年、北脇あずささん、写真。普段は インターネットやテレビでニュースを知ることが多いですが、授業で新聞が取り上げられるようになってからは、世の中の動きの細かい部分や、それまで知らなかった物事に出会える新聞の魅力に気がつきました。また、新聞は難しいと思っていましたが、案外わかりやすくて面白いです。中央中学校3年、ミルマチユイコさん、写真。スクラップ作りでは、レイアウトをパズルのように組み合わせて、見やすさを考えたり、要約はシンプルにして読みやすさを工夫したりと、内容が一目でわかり、面白さもある新聞に仕上げようと頑張りました。また、友達の作品を見ると、テーマにも要約の仕方にも新しい発見がありました。問い合わせ、指導課、内線683。
日立若者輝きプランで皆さんを応援します。少子高齢化や若者の人口流出が大きな課題となっている中、日立市では若者応援という重要なテーマを具現化するため、若者世代を中心とした策定委員会により、日立若者輝きプランを策定しました。このプランでは、18歳から39歳までの若者の皆さんが、日立市を舞台に輝きながら成長し、心豊かに暮らしていける環境づくりの実現に向け、若者と市が共同で、今年度からの5年間に取り組むことを示しています。写真があります。策定委員会の皆さんです。写真終わり。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315。輝くとは、自分らしく生きること。輝くとは、特別なことを実現している人を指すだけではなく、やりたいことをやっているとき、思いが叶ったとき、地元に誇りを持てたとき、自分史上最高であるとき、人との縁を感じたときなど、自分らしく生きることを言います。プランの目指すべき姿、若者が挑戦できる、若者が交流できる、若者が成長できる、自分らしくいられる、若者視点の情報発信、若者世代の場所がある、情報や交流を通じてつながることができる、若者が自分らしさを大切にしながら暮らせる日立市に変わる、輝く若者であふれる日立、育ちの場、学びの場、成長の場、安住の場、活躍の場を目指して、挑戦を恐れず、自分らしく生き生きと暮らすことができる環境に若者が集まることで、賑わいが生まれ、活気に満ち溢れた街になることを表しています。この街での暮らしが、育ちの場、学びの場、成長の場、そして何よりも安住、活躍の場となることを見守り支えていきます。インタビュー。策定委員のお二人にプラン策定の思いを伺いました。大森良平さん、写真。昨年 U ターンで日立市に会社の本拠地を移したことがきっかけで策定委員に応募しました。委員会に集まったメンバーが熱心に未来のことを考え発言していたのが印象的で嬉しかったです。これからは若手起業家や U ターン移住を考えている方々にとって魅力的な街になるように自分のできることを還元していきたいと考えています。日立市は観光資源も多く住みよい街で、これからの取り組みによってはさらに魅力的な街にしていけると思っています。まだまだこれからのプロジェクト、日立市の未来について興味がある方は、ぜひ今後設立される若者輝き会議でお会いしましょう。松村康葉さん、ゆうくん、写真。当時抱えていた日立市への思いを伝えたいと考え、策定委員に応募しました。 最初は不安もありましたが、主婦だから、女だからという空気を感じることなく会議に参加できたのはとても良かったです。日立市は企業城下町であり、男性が多い町ですが、子育てをしてみると行政の手厚いサポートがあると感じています。今後はさらに子育て世代や女性が暮らしやすい町にしていきたいと考えています。策定委員会では、様々な分野で活動されている方々と接し、意見を出し合うことで、自分も何かの力になれると自信を持つことができました。声を上げなければ思いは届きません。ぜひ、自分ごとと捉えて意識を変えてみませんか？日立若者輝きプランは、市内の駅、各図書館、交流センターなどにあるほか、市のホームページからご覧になれます。7ページ左下に QR コードがあります。それぞれプランの内容、プラン策定経過、これからの取り組み、日立若者輝きプランの目指すべき姿に近づくための一歩として、まずは若者世代による組織、日立若者輝き会議を設立します。ここでは、まちづくりや地域課題解決、関係人口創出などに対する取り組みを、若者の皆さんの自由なアイデアで実践していきます。日立市をもっと住みよい街にしたい。日常生活をもっと豊かにしたい。何かにチャレンジしたい。とお考えの方は、ぜひ参加してください。参加方法など、詳しくは7ページ右下の QR コードをご覧ください。女性若者支援課、下田課長補佐、写真。ちょっと待って、その話、信用しても大丈夫？普段から皆さんが行っている商品を買って、それを消費したり、サービスを契約したりする消費生活。コロナ禍の今、ネットショッピングを利用する方も増え、様々なトラブルも発生しています。今回は、消費生活の中で起きるトラブルのうち、消費生活センターの相談員が、昨年度に多くの相談を受けた3つの事例について紹介します。ナンバー1、身に覚えがない不審な SMS。絶対に返信してはいけません。実在する業者の名を語り、個人情報や口座番号を入力させて、それを悪用するフィッシング詐欺が増えています。返信したり、URL にアクセスすると個人情報が知られて不正利用されたり、金銭を要求される可能性があります。口座番号や個人情報などの入力を求めるメッセージには安易に応じないようにしましょう。ナンバー2、お試しだけのつもりが定期購入に、返品・中途解約できるかを要確認。通信販売で初回のみ安くなっている商品は定期購入を条件としている場合が多くあります。通信販売はクーリングオフ制度がないため、一方的に返品、解約することはできません。購入条件や返品、中途解約について、事業者が表示している利用条件を申し込む前によく確認しましょう。ナンバー3、火災保険を使って無料で住宅修理？その場で申し込まずに、周りによく相談しましょう。保険金が使えると勧誘する住宅修理サービスに関する相談が多く寄せられています。契約後に工事をしなかった場合の高額な解約料や保険申請の手数料などの契約内容に気づいてトラブルになるケースです。契約後から一定期間を過ぎると解約できなくなってしまいますので、その場ですぐに契約せずに、加入している保険会社や消費生活センターに相談しましょう。 もしも消費者トラブルに巻き込まれてしまったら、現在、消費生活センターでは、3人の相談員が市民の方からのご相談をお受けし、解決のための助言や情報提供などを行っています。おかしいなと思ったら、身近な相談窓口として、お気軽に消費生活センターをご利用ください。消費生活センター、写真、ところ、幸い町、1-21-1、日立シビックセンター6階、電話 26-0069、IP-050-5528-4916、相談時間、月曜から土曜日、午前9時から午後5時、土曜日は午後4時まで、休所日、日曜日、祝日、毎月最終月曜日、年末年始。自分は大丈夫と思わずに対策を。消費生活センター、矢板所長、写真。日立市では5月24日から新型コロナウイルスワクチンの予防接種が始まりました。その一方で、ワクチン接種に関連した悪質商法や詐欺の相談が全国の消費生活センターに寄せられています。ワクチンを優先的に接種できる、余ったワクチンを接種できるといった電話やメッセージはすべて詐欺です。それ以外にも市役所職員の名をかたった還付金詐欺や警察や銀行員などを名乗り、キャッシュカードの情報を聞き出したりする偽電話詐欺なども依然として情報が寄せられています。自分は大丈夫と思わず被害に遭わないように対策しましょう。ストップ偽電話詐欺。偽電話詐欺の被害に遭わないためには電話を留守番電話に設定することが有効です。電話が鳴ってもすぐに出ずに録音メッセージを確認してから出るようにしましょう。警察相談専用電話、#9110。
認知症のご家族の方を支援します。GPS 端末を活用した見守り支援サービスのご案内。認知症などで帰宅が困難になる恐れのある高齢者が、外出して行方がわからなくなった時に、靴に装着した GPS 端末により、介護している家族がスマートフォンやパソコンなどから、地図上に表示された利用者の現在位置を確認し、速やかな発見、保護につなげるサービスを開始します。対象、市内在住で認知症などにより、家に帰れなくなる恐れのある高齢者を在宅で介護している家族。料金、毎月2200円、自己負担。GPS 端末を装着した専用靴の購入及び端末利用のための初期設定費用を市が負担します。申し込み、申請書、高齢福祉課地域包括支援センターにあるほか、市のホームページからダウンロードできます。を直接か郵送で、高齢福祉課内線227へ。詳しくは市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。QR コードがあります。10ページ上段右。本サービスについて。利用のイメージのイラストがあります。GPS 端末を装着した老人と、スマートフォンなどでご家族とつながるイメージのイラストです。説明。靴に装着された GPS 端末。サイズ、縦 4.75 センチ、横 3.85 センチ、高さ 1.1 センチ。
重さ約 25.5 グラム。あらかじめ設定したエリアへの出入りや、GPS 端末の電池残量が一定以下になるとメールで通知。位置情報のイメージ画面が書かれたスマートフォンのイラストがあります。ご家族がスマートフォンやパソコンなどから位置情報を確認。気になった時に位置情報を検索。イラスト説明終わり。その他の家族支援の一部をご紹介します。日立市徘徊 SOS ネットワーク。24時間対応可能な警察・消防のほか、市内のタクシー会社や新聞販売店、コンビニ、地域コミュニティなど449事業所の協力を得て、行方がわからなくなった方の速やかな発見・保護につなげます。利用にあたっては事前登録が必要です。詳しくは市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。QR コードがあります。10ページ下段中央、日立市徘徊 SOS ネットワークについて。地域包括支援センターの総合相談支援。地域の相談窓口となっている地域包括支援センターが日常の困りごとなどの相談に応じ、必要な介護予防、ケアマネジメントや、介護保険サービスなどの利用のための支援につなげます。市内には、8カ所の地域包括支援センターがあります。介護、福祉のことなど、何でもお気軽にご相談ください。QR コードがあります。10ページ下段右。地域包括支援センターについて。災害前に登録を。避難時に支援が必要な方の名簿を作成しています。市では、高齢の方や障害がある方などのうち、災害時に自ら避難することが困難で、何らかの手助けを必要とする方を登録する、避難行動要支援者名簿を作成しています。この名簿は、民生委員や地域の方々が、日頃の見守り活動や訪問活動、また災害時における安否確認などを行うために活用します。登録には申し込みが必要ですので、ご希望の方は問い合わせてください。対象、市内在住・在宅で、次のいずれかに該当する方、1. 緊急通報システムを設置している。2. 介護保険、要介護3以上。3. 身体障害者手帳、1級、2級の交付を受けている。4. 療育手帳、最重度、重度の交付を受けている。5. 精神障害者保険福祉手帳、1級、2級の交付を受けている。6、65歳以上の一人暮らしで、自力での避難が困難。7、1から6以外で、自力での避難が困難。避難行動要支援者への支援体制のイメージ。日立市役所避難行動要支援者、コミュニティなどがそれぞれ矢印でつながっているイメージのイラストです。説明。1. 日立市役所は、避難行動要支援者の方へ制度のご案内。2. 避難行動要支援者の方は、市へ登録希望の申し出。3. 日立市役所は、コミュニティ、社会福祉協議会、民生委員などの支援者に名簿の提供。4. コミュニティ、社会福祉協議会、 民生委員などの支援者は、避難行動要支援者名簿登録者の方へ、支援活動の実施、平常時、日常的な見守りや防災訓練などに活用、災害時、避難誘導や発災後の安否確認に活用。災害時における避難支援は、支援者の善意により成り立つもので、責任を伴うものではありません。イラスト説明終わり。問い合わせ、社会福祉課、内線391。家庭で不要になったコンクリート製品などを試験的に受け入れます。処理方法などの検討を行うため、家庭で不要になったコンクリート製品などを清掃センターで試験的に受け入れます。有料。対象。一般家庭で不要になったコンクリート製品などで、ご自分で清掃センターへ搬入できるもの。建築廃材は除く。コンクリートブロック。物干し台の基礎部分。コンクリート製。漬物用重し。レンガ。瓦。搬入料金。50キロ以内300円。50キロから100キロ500円。100キロから150キロ1000円。150キロを超えた場合、50キロごとに500円加算。搬入時間、午前8時30分から11時30分。午後1時から4時。申し込み方法、ステップ1。7月1日木曜日から20日火曜日の午前9時から午後5時まで。平日のみ。2、氏名、住所、連絡先、処理したいコンクリート製品などを電話で清掃センターに申し込み。ステップ2、ステップ1の申し込み内容の確認のため、職員が訪問調査します。ステップ3、調査後、受け入れの可否を決定し、許可証を発行します。ステップ4、申し込み者がステップ3の許可証を持参し、清掃センターに搬入します。ステップ1からステップ3の許可証発行まで、約2週間かかります。申し込み内容によっては、搬入を制限する場合があります。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、清掃センター、電話 24-5353、IP 050-5528-5176。
7月1日から電話リレーサービスが始まります。聴覚や発話に障害のある方が手話通訳オペレーターなどを介して、電話をかけることにより、通話の相手方との意思疎通を可能とするサービスです。図があります。電話リレーサービスのイメージ。聴覚障害者などが相手と連絡を取りたいとき、文字チャットやテレビ電話、手話でネット回線などを通して、電話リレーサービス提供者、通訳オペレーター、につなぎます。通訳オペレーターはこれを音訳通訳して電話回線などで一般電話での聴覚障害者以外の方や110番、119番などの緊急通報受理機関と話し、それを再度文字チャットやテレビ電話に通訳します。これを繰り返し相手との意思疎通を図ります。図終わり。利用を希望する方は問い合わせてください。事前登録が必要。問い合わせ。 一般財団法人日本財団電話リレーサービス。電話 03-6275-0910。ファックス 03-6275-0913。メール info@nftrs.or.jp。 7月1日から令和3年度国民年金保険料免除、納付猶予申請の受付を開始します。国民年金に加入されている方が、経済的な理由で保険料の支払いが困難な場合、前年の所得に応じて保険料の納付が免除または猶予されます。免除や猶予などの手続きをせず、保険料を未納のままにしておくと、老齢基礎年金や障害基礎年金に反映されませんので注意してください。免除や猶予を希望する方は、次の通り申請してください。免除・猶予期間。令和3年7月から令和4年6月末。令和3年6月以前の分の免除・猶予申請も受け付けますが、納期限から2年を過ぎると受け付けできません。申請に必要なもの。国民年金手帳。失業した方は、雇用保険・被保険者離職票、または雇用保険受給資格者証など。申請場所。国民健康保険課、各支所、日立年金事務所。問い合わせ。国民健康保険課、内線206、日立年金事務所、電話 24-2194。詳しくは問い合わせてください。日立の子育て応援イベント、ハレニコマルシェを初開催。未就学児から小学生までのお子さんがいるご家族向けに、子育て応援イベント、ハレニコマルシェを初開催します。イベントが3つあります。1つ目、ワークショップ、要予約。日立市周辺で活躍する作家さんによるワークショップ、ハーバリウム手形アートなどを行います。ハンドメイド作品の販売もあります。二つ目、講話バースカフェ要予約。バースカフェ認定ガイド池谷和子さんによるバースカフェで命と向き合ってみませんか。三つ目、お下がり交換会。不要になった洋服や育児用品を譲ったり譲ってもらったりして助け合いの輪を広げましょう。いずれのイベントも、時、7月3日土曜日、4日日曜日、各日午前10時から午後3時。ところ、ハイタッチランド晴れにこ。対象、未就学児から小学生と保護者。申し込み、事前に直接かメール、電話で、ハイタッチランド晴れにこ。メール、kodomo-diagaku@iaa.itkeeper.ne.jp 電話 87-6040。
マイタウントピックス、街の話題。5月7日、茨城キリスト教大学との覚書の取り交わし。市職員を対象に語学研修を実施。 市と茨城キリスト教大学は、連携事業の一環として、6月から市職員を対象に語学研修を行うこととなり、市役所で覚書の取り交わしが行われました。写真。小川市長は大学に研修の実施について感謝を述べ、国際化により、これまで以上に職員に語学力が求められている。研修を通じて現場に良い影響を与えてほしい、と期待を寄せました。5月10日、日本郵便と包括連携に関する協定締結。日本郵便のネットワークを活用した町の魅力発信を、市と日本郵便株式会社が幅広い分野にわたり、お互いの情報やネットワークなどを活用して、協力・連携ができるよう、包括連携に関する協定を締結しました。写真。安全・安心な暮らし、町の魅力向上・発信など、あらゆる分野を想定した包括的な協定となっており、小川市長は、これまでよりも連携を深めることで、住みよい街づくり、安全・安心な街づくりを進めていきたい、と話しました。5月11日、シーマークスクエアと災害時連携協定締結。災害時にシーマーク駐車場を避難場所に。市は、株式会社、日立リアルエステートパートナーズ、株式会社ビバホーム、株式会社ヨークベニマルと災害時連携協定を締結し、写真。大規模災害時にシーマークスクエアの駐車場を一時避難場所として利用できるほか、災害時の生活必需物資が市に優先的に供給されることとなりました。小川市長は、災害に備えて、市民の安全安心を守るための協定を結ぶことができ、とても力強いです、と話しました。5月20日、全米女子オープン出場を勝ち取った明秀日立生徒が訪問。小暮さん、本大会が楽しみ。全米女子オープンゴルフ選手権に出場する明秀学園日立高等学校ゴルフ部の小暮千尋選手が小川市長を訪問しました。写真。小暮選手は笑顔で、本大会が楽しみです。緊張する中でも練習の成果を出し切り、納得のできるゴルフをしたいです。と意気込みを話しました。報告を受けた小川市長は、日立市を挙げて応援しますので、自分らしいプレーで戦ってきてください、と激励しました。5月26日、米国の名門、ハーバード大合格を市長に報告。松野さん、社会に新しい価値を与えるプロジェクトを行いたい。3月に日立一高を卒業した松野智樹さんが、ハーバード大学に現役合格し、報告のため小川市長を訪問しました。写真。松野さんは、多様な考え方を持つ人たちと学び合い、社会に新しい価値を与えるようなプロジェクトを行いたい、と抱負を述べ、小川市長は、ぜひ多くの人と交流しながら自分を磨き、頑張ってもらいたい。国際的に活躍されることを願っています。と、期待の言葉を送りました。駄菓子屋キララ商店とキララカフェがオープン。キララの里で駄菓子と美味しいスイーツを。奥日立キララの里のキララ館1階に、駄菓子屋キララ商店とキララカフェがオープンしました。 いろいろな駄菓子や昔懐かしいおもちゃ、写真、おいしいスイーツなどを販売しています。イートインスペースもありますので、この機会にぜひ遊びに来てください。営業時間など、詳しくはきららの里ホームページをご覧ください。QR コードがあります。13ページ右下、きららの里ホームページ。
日立シビックセンター、日立市民会館の催し。A、ファミリープラネタリウム、七夕を楽しもう。日時、7月4日日曜日、午前10時30分から、11時45分から、午後2時から、3時15分から。場所、天球劇場。内容、クイズを交えながら、七夕の夜空に描かれる、織姫、彦星の物語を紹介します。定員100人、料金、全席自由、大人500円、子供200円、幼児無料。申し込み、ホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話 24-7731。B、放課後科学クラブ。日時、7月5日月曜日、12日月曜日、午後3時30分から5時。時間内で自由参加。場所、日立シビックセンターオリエンテーションルーム。内容、カラフルつぶつぶ作り、紙コップ万華鏡の工作ができます。料金、無料。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話 24-7731。 C 夏の秘密基地、親子で楽しむお天気教室。日時8月1日日曜日、午前10時30分から正午。場所、日立シビックセンター会議室、702から704号。対象、小学3、4年生と保護者。講師、福島アダムさん。NHK 水戸放送局気象キャスター。定員20組。料金1500円。申し込み、6月29日火曜日の午前10時から電話で申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話 24-7731。 D、 アトリウム装飾、夏、筆に思いを、コロナ禍を彩る書道パフォーマンス、青と夏。日時、書道パフォーマンス、7月3日土曜日午前11時30分から正午。作品展示、7月4日日曜日から16日金曜日、午前8時50分から午後10時10分。最終日のみ午後5時まで。場所、日立シビックセンターアトリウム。出演、制作、日立一高書道部。料金、無料。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711。 E、能楽体験ワークショップ。この催しは宝くじの助成を受けて実施しています。日時、8月29日日曜日、9月5日日曜日、午後2時から3時30分。場所、日立シビックセンター第二音楽室。対象、小学生以上。講師、宇沢久さん。関西流して方能楽師。定員確実15人。料金500円。申し込み、7月14日水曜日の午前10時から電話で申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター音楽ホール。 電話 24-7755 F 能楽文化サロン。この催しは宝くじの助成を受けて実施しています。日時9月12日日曜日午後2時から4時、場所日立シビックセンター会議室702-704号、対象高校生以上、内容9月18日土曜日開催の初秋日立能と狂言で扱う能田村写経について解説します。講師宇沢久さん、観世流して方能楽師、定員40人、料金100円、申し込み7月14日水曜日の午前11時から電話で申し込みを。問い合わせ日立シビックセンター音楽ホール、電話 24-7755。 G 初秋日立能と狂言。この催しは宝くじの助成を受けて実施しています。日時9月18日土曜日1午前11時から、場所日立シビックセンター音楽ホール、料金無料。2午後5時から、場所日立シビックセンター新都市広場、料金全席指定、 S 席5000円、 A 席3000円、高校生以下1000円。申し込み7月14日水曜日の午前10時から電話で申し込みを。問い合わせ日立シビックセンターチケットカウンター、電話 24-7720。 イラストがあります。宝くじのキャラクターくーちゃんのロゴマークです。イラスト終わり。 H 夏の秘密基地、映画ドラえもんのび太の新恐竜上映会。日時7月22日祝日午前10時から午後2時から。場所日立市民会館ホール、料金全席自由、大人1100円、高校生以下700円。日立市民会館友の会、大人900円、高校生以下500円。申し込み6月27日日曜日の午前9時から日立市民会館でチケット販売。問い合わせ日立市民会館、電話 22-6481。 I 茨城県立大洗高等学校、マーチングバンドブルーホークスサマーコンサート。日時8月28日土曜日午後1時から5時から。場所日立市民会館ホール、料金全席指定、一般1000円、日立市民会館友の会900円、高校生以下無料。申し込み6月26日土曜日の午前9時から電話で申し込みを。1回につき4枚まで。問い合わせ日立市民会館、電話 22-6481。 J 平井大コンサートツアー2021-22。 日時9月20日祝日午後5時から。場所日立市民会館ホール、料金全席指定7200円。申し込み7月10日土曜日の午前9時から電話で申し込みを。1回につき4枚まで。問い合わせ日立市民会館、電話 22-6481。 新型コロナウイルス感染症に関する注意事項。中止や定員数、内容を変更する場合があります。 7月のホールの催し。時、催し、主催、入場料、有料のみの順に読みます。日立シビックセンター音楽ホール、電話 24-7755、IP050-5528-4941、4日日曜日、14時、フルートアンサンブルコンサート、芳賀典子フルート教室、全席自由、2000円、ギャラリー、電話 24-7711、IP050-5528-4941、4日日曜日まで、写真展、写真散歩の会、9日金曜日から11日日曜日、みんなの花展、小原流日立支部、日立市民会館、電話 22-6481、IP050-8012-4054、4日日曜日、13時30分、日立市芸術祭、洋舞フェスティバル、洋子バレエアカデミー。11日日曜日、14時30分、40周年プラスワン、記念発表会、玲子バレエスクール、1000円。24日土曜日、16時、発表会、鶴木智子バレエスクール、駐車場が満車の場合は、日立市役所または有料駐車場をご利用ください。周辺の店舗への駐車は大変ご迷惑となりますので、おやめください。駐車場の位置は日立シビックセンターのホームページでご確認ください。多賀市民会館、電話 34-1727、IP050-8012-4055、22日祝日13時15分、リトルキッズハッピーコンサート、渡辺ピアノリトミック教室、24日土曜日、11時と14時30分、日立多賀角屋寄せ、日立多賀角屋寄せ実行委員会、全席自由3000円、小学生以下1500円。新型コロナウイルス感染症の影響により、延期・中止となる場合があります。開催については、事前に問い合わせてください。ホールの催し、終わり。
7月の市民相談。日常生活の困りごとなどについて、どこに相談したらいいかわからないときは、市民相談室にお気軽にご相談ください。市民相談室、市役所2階山側、内線511、直通、電話 22-4286、IP050-5528-5147、一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、市の仕事に対する陳情や苦情など、土曜日は事前に電話で予約を、月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、土曜日、事前予約制、午前9時から午後4時、人権相談、人権擁護委員が受けます。セクハラ、いじめ、高齢者虐待、DV 問題など、午後は事前に電話で予約を、13日火曜日、午前10時から午後3時、行政相談、行政相談委員が受けます。午後は事前に電話で予約を。21日水曜日、午前10時から午後3時。 税務相談、税理士が受けます。事前に電話で予約を。8日、木曜日、午前10時から午後3時。行政書士相談、行政書士が受けます。相続と遺言について、ほか、各種行政手続きに関する相談、事前に電話で予約を。6月21日月曜日の午前9時から受付。14日水曜日午後1時から4時。法律相談、弁護士が受けます。市民相談室か他が市民相談コーナーで相談希望日の前日までに話をお伺いして予約となります。電話予約は受付していません。6日火曜日、20日火曜日、午後1時から4時、1日7人まで、1人25分程度。巡回暴力相談、茨城県暴力追放推進センターの相談員が受けます。事前に電話で予約を。15日木曜日、午前10時から午後4時。総合労働相談、社会保険労務士が受けます。解雇、賃金、労働契約、年金に関することなど。事前に電話で、茨城県社会保険労務士会。電話、029-350-4864に申し込みを。定員に空きがある場合は当日の対応か。26日月曜日午後1時30分から4時30分。多賀市民相談コーナー、多賀市署内。電話 36-6221。 一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談。月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。女性生活相談コーナー、女性センター内。電話 35-2215。女性の生活全般にわたる悩み事や離婚問題、家庭内暴力、DV、デート DV などの困り事の相談、女性生活相談員が受けます。月曜から金曜日、祝日を除く、10日土曜日、24日土曜日、午前10時から午後4時、ボランティア情報相談コーナー、コミュニティ推進課内、内線488。ボランティア団体や活動に関する情報提供や相談。月曜から金曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分。消費生活センター、日立シビックセンター6階。電話 26-0069。 悪質商法などによるトラブルや消費生活知識、借金問題などの相談。消費生活相談員が受けます。月曜から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。土曜日は午後4時まで。毎月最終月曜日は休み。新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から中止、変更となる場合があります。最新の情報は市のホームページをご覧ください。ケーブルテレビ、J-WAY、行政情報番組、地上デジタル11チャンネル、日立市の新鮮な情報をお届け。 7月5日月曜日から行政情報番組の放送時間が変わります。たくさんの方に番組をご覧いただけるよう、番組の放送時間を見直しました。新しい番組表は、株式会社 J-WAY のホームページからご覧ください。QR コードがあります。7月5日からの番組表はこちら。日立ホットニュース、6時30分、11時30分、15時30分、19時30分、22時30分から。月曜、土曜、日曜日は一部放送時間が異なります。詳しくは番組表をご覧ください。前半、デイリー日立、平日毎日更新、新鮮な情報をお届け。後半、ピックアップ情報、土曜日更新、注目の事業やイベントなどを紹介。7月の新規番組、吉田忠生誕100周年記念企画展のご案内、3日から。環境教育の取り組み、10日から。おいしい日立ご飯のご案内、17日から。レッサーパンダ社が完成しました、24日から。日立市平和展&角記念市民ギャラリー展のご案内、31日から。キャッチアップ、いいね。土曜日更新。市の歴史や文化など、様々な魅力をクローズアップして紹介。7時30分、10時30分、14時30分、18時30分から。まるごと日立情報ネット。土曜日更新。暮らしや健康、子育てなどに役立つ情報を紹介。7月の新規番組、随時放送。消防情報119、119番通報の正しいかけ方、10日から。かみね遊園地に遊びに行こう、17日から。番組の内容やタイトルは変更となる場合があります。QR コードがあります。番組情報は、この QR から。問い合わせ、広報戦略課、内線509。元日立市議会議長、故、千野根茂彦氏、お別れの会ご案内。令和3年5月6日に逝去されました、元日立市議会議長、千野根茂彦氏の生前の自治功労に報いるため、次の通りお別れの会を執り行いますので、慎んでお知らせいたします。期、日時、令和3年6月29日火曜日、午後1時から2時、場所、日立倉掛山総裁場、滑川町3163-9。内容。当日は随時献花を執り行いますので、雨季日時の中で都合の良い時間に平服にてお越しくださるようお願い申し上げます。その他、ご供花、ご供物の儀は固くご辞退申し上げます。問い合わせ、秘書課、内線343。情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止、または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。 お知らせ。郷土博物館の臨時休館と事務室一時移転。館内訓上のため臨時休館し、事務室を一時移転します。休館期間、7月5日月曜日から10日土曜日。移転期間、7月5日月曜日から9日金曜日。移転先、市役所3階。電話、22-3111。内線、841。問い合わせ、郷土博物館。電話、23-3231。日立オレンジカフェに参加してみませんか？物忘れが心配な方や、その家族など、どなたでも参加できます。お茶を飲みながらお話をしたり、脳トレをしたりして、参加者同士で交流します。時、ところ、申し込み問い合わせの順に読みます。7月15日木曜日、午前10時から11時30分、中小路交流センター、地域包括支援センター銀座台。電話 33-6500。 29日木曜日午後2時から3時30分、久慈川日立南交流センター。地域包括支援センター聖火園。電話 33-7119。 8月4日水曜日午前10時から11時30分、豊浦交流センター、地域包括支援センター3豊浦、電話 33-8811。 25日水曜日午前10時から11時30分、元気カフェ助川、地域包括支援センター、上根の森。電話、33-5512。9月、9日、木曜日、午後1時30分から3時、日立地区産業支援センター、地域包括支援センター、小作園。電話、32-7900。24日金曜日午後2時30分から4時、大沼交流センター、地域包括支援センター金沢弁天園。電話 33-7424。 受付は開始時間の30分前から、定員各10人程度、マスク着用および名簿作成にご協力ください。参加料無料。内容により自己負担がかかる場合あり。申し込み、各実施日の前日までに電話で各地域包括支援センターへ。その他、会場とご自宅間のタクシー費用の助成を行っています。利用の要件がありますので、助成を希望する方は問い合わせてください。問い合わせ、各地域包括支援センター、または高齢福祉課、内線227。重度心身障害者及び母子家庭・父子家庭の方へ、7月からの新しい受給者証を、6月下旬に送付します。丸福医療福祉費支給制度に該当する方の判定を行い、要件、所得、認定書類などが確認できる方には、新しい受給者証を送付し、確認できない場合は、更新手続きのお知らせを送付します。重度心身障害者が所得制限を超えた場合は、 被該当となります。問い合わせ、国民健康保険課、内線204。後期高齢者医療保険料の決定通知書、納付書を7月中旬以降に送付します。対象、75歳以上または65歳から74歳で一定の障害により認定を受けた方、その他、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる被保険者については、保険料が減免される場合があります。詳しくは、決定通知書、納付書が届いてから問い合わせてください。問い合わせ、国民健康保険課、内線204、県後期高齢者医療広域連合事業課、電話 029-309-1213。 8月からの国民健康保険、後期高齢者医療保険の保険証を7月末までに簡易書き留め郵便で送付します。配達時に不在の場合は、郵便局の保管期限までにお受け取りください。問い合わせ、国民健康保険に関すること、75歳未満の方は、内線202、後期高齢者医療保険に関すること、75歳以上の方は、内線204、市民プールがオープンします。場所と日時。1、中央市民プール。7月1日木曜日から9月10日金曜日。午前9時から午後5時。2、9時サンピア日立スポーツセンタープール。7月17日土曜日から8月29日日曜日、午前10時から午後5時。料金、高校生以上220円、小中学生50円。その他、小学2年生以下は保護者同伴、利用者はスイミング帽子を着用。問い合わせ、1は中央市民プール。電話 39-2446。2は9時サンピア日立スポーツセンタープール。電話 53-5300。7月の出張刃物研ぎ。5日月曜日、中央駅前公園隣。6日火曜日、川尻団地集会所前。7日水曜日、日高交流センター。8日木曜日、仲良し児童公園隣、相田町。9日金曜日、田尻交流センター。12日月曜日、神谷中央児童公園隣。13日火曜日、朝日児童公園隣。14日水曜日、福祉プラザ、大瀬町。15日木曜日、青葉台団地集会所。16日金曜日、国部町集会所。19日月曜日、サンマート中丸店。20日火曜日、河原子交流センター。21日水曜日、花輪前児童公園隣、森山町。26日月曜日、南高野第二児童公園隣。27日火曜日、なめど児童遊園隣、久慈町。28日 水曜日、久慈川日立南交流センター。時間、午前9時から午後3時。受付は午後2時30分まで。好転時は中止になる場合があります。料金、包丁、鎌など350円から。問い合わせ、日立市シルバー人材センター。電話、34-6018。働き方改革対応、雇用調整助成金などの個別相談会。働き方改革関連法が施行されていますが、どのように対応するのかわからない、内容がわからない、など、悩みや問題をご相談ください。日時、6月25日、7月9日、16日、30日の金曜日、確実、午前9時から正午、午後1時から4時、場所、日立地区産業支援センター、西成沢町、対象、個人事業主、中小企業、小規模事業者を含む、申し込み、事前に電話で茨城働き方改革推進支援センター、0120-971-728 へ。
催し、あじさい切り花プレゼント。日時と場所。1、7月2日金曜日、3日土曜日。確実午前10時から午後4時。奥日立きららの里管理棟前。2、7月4日日曜日、午前11時から正午。午後1時から2時。奥日立きららの里第二駐車場。内容。園内3000本のアジサイが見頃を迎えるのに合わせて、来場者にアジサイの切り花をプレゼント。問い合わせ、奥日立きららの里。電話、24-2424。写真があります。大輪の青いアジサイです。写真終わり。動物園七夕祭り、動物たちの願いを叶えよう。時、7月11日日曜日、午前11時、午後1時、2時から。内容、七夕にちなんで、動物たちが一度は食べてみたいと願うような特別なご飯をプレゼントします。プレゼントは、6月25日金曜日から Amazon 欲しいものリストを活用し、ご寄付を募ります。Amazon 欲しいものリストを活用した動物園応援事業を、当園を応援してくださる皆様と共に、より良い動物園づくりを行うことを目的に、動物たちの生活の向上や、園内の美化のための物品を対象に、定期的に Amazon 欲しいものリストを活用したご寄付を募っております。詳しくは、動物園のホームページをご覧になるか、問い合わせてください。問い合わせ、かみね動物園、電話 22-5586、IP050-5528-5184。高原自然塾の催し。1、コケテラリウムの作り方講習会。日時、7月4日日曜日、18日日曜日、確実午前10時から正午。雨天決行。場所、高原自然塾。内容、苔の育て方と苔ボトルの作り方を説明します。 持ち物、ピンセット、エプロン、参加料、確実1100円、確実先着20人。2、多肉植物の寄せ植え体験。日時、7月7日水曜日、10日土曜日。確実午前10時から正午。雨天決行。場所、高原自然塾。参加料、確実1000円。確実先着16人。3、親子で水の中の昆虫を覗いてみよう。日時、7月25日日曜日。午前10時から午後1時。雨天中止。場所、高原自然塾集合。内容、十王川で水生昆虫の観察をします。持ち物、長靴、着替え、飲み物、軍手、帽子、タオル、濡れてもいい服装で、参加料、一組2000円、メダカのお土産、保険料含む、先着10組、申し込み、事前に電話で、高原自然塾、39-5391 へ。楽しく学ぼう、農業体験、初夏。日時、7月11日日曜日、午前9時から正午。場所、中里交流センター。内容、ジャガイモの収穫とブルーベリー摘み。持ち物、タオル、帽子、軍手、汚れても良い服装、長袖、長ズボン、長靴、で。雨天時は、中里で採れたハーブなどの押し花で、しおり作りを行います。参加料、大人1500円、保険お土産代込み、小学生以下500円、3歳以下無料。大人のみ、収穫したジャガイモとブルーベリーのお土産付き。先着30人。申し込み、事前に電話で、農林水産課、内線403へ。7月の元気カフェのイベント。時、内容の順に読みます。助川、市役所庁舎南隣、IP050-5528-5138。1、7日水曜日、午前10時30分から午後2時。心にハミングを、七夕に願いを込めて。2、14日水曜日、午後1時30分から2時30分、健康体操。3、15日木曜日、午後1時30分から2時30分、看護師による健康相談。4、28日水曜日、午後1時30分から2時30分、管理栄養士によるお話。夏バテ防止のアドバイス。先着8人。あゆかば、女性センター内。IP050-8012-4182。5、14日水曜日、午後1時30分から2時30分。高齢者の健康相談。6、16日金曜日、午後1時30分から2時、ゆるゆる健康体操。7、27日火曜日、午前10時30分から11時30分、作って楽しい、もらって嬉しい手作りカード。先着6人。 久慈浜老人福祉センター吹上荘内 IP050-8012-4183 8、7日水曜日午前10時から午後3時30分七夕祭りご来店者の願い事を短冊へ手作りマスクのプレゼントあり9、13日火曜日午後1時から2時30分オリジナル折り紙講座10、毎週水曜日午前11時50分から午後0時10分お買い物を身近に移動スーパーがやってくる4、7は事前に直接か電話で各元気カフェへマスクの着用、検温などにご協力ください。知的書評合戦ビブリオバトルのバトラー観覧者募集バトラー発表者たちが紹介した本の中から一番読みたい本に投票してチャンプ本を決めます。日時第1回予選7月18日日曜日午前10時から正午場所多賀図書館対象一般小学5年生以上バトラー先着5人観覧者先着15人申し込み事前に直接か電話で多賀図書館 33-2655 IP050-8012-6952 へ。講座認知症サポーター養成講座。認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。認知症について学び、理解を深め、認知症の方とその家族の応援者、認知症サポーターとなっていただくため、講座を開催します。対象、市内在住か、通勤、通学している方。内容、認知症サポーターの役割、認知症の基礎知識、接し方など。時、ところ、申し込み、問い合わせの順に読みます。7月14日水曜日。午後1時30分から3時、大久保交流センター、地域包括支援センター、鮎川桜館、電話 36-7303、9月22日水曜日、午前10時から11時30分、宮田交流センター、地域包括支援センター、上根の森電話 33-5512 申し込みは各実施日の前日まで。定員確実15人、受付は開始時間の30分前から。マスクの着用、参加者名簿の作成にご協力ください。離職者・休職者のための公共職業訓練、機械CAD、OA 基礎科受講者募集、機械図面に関する基礎知識や、CAD を利用した簡単な立体形状の作図を学びます。また、パソコンの基本操作、文章作成、表計算などの習得を目指します。訓練期間、8月2日月曜日から11月30日火曜日。場所、市内。場所が決まり次第申し込み者にご連絡します。対象、事前に公共職業安定所に求職申し込みをした方で、数回の就職相談を行い、公共職業安定所長に受講を認められた方。定員 15人。参加料無料。テキスト代などは自己負担。申し込み7月6日火曜日までに、入学願書各公共職業安定所にありますを最寄りの公共職業安定所へ。問い合わせ、県立日立産業技術専門学院、電話 35-6449。 夏のハーバリウム体験講座、日時7月11日日曜日午前10時から正午、場所市役所多目的ホール。対象おおむね20歳から40歳までの方。定員20人、多い時は抽選。6人に満たない場合は中止。内容、お花のみずみずしさを長期間保つことができる人気のインテリアフラワーハーバリウムを作ります。講師北井さなえさん、日本ハーバリウム協会フォローアップ校。料金1人1500円。容器オイル代。申し込み7月5日月曜日の午後5時30分までに、住所、氏名、振り仮名、電話番号、生年月日、性別を電話かメールで、日立市青少年イベント企画部事務局、女性若者支援課内、26-0315、メール、wakamono@city.hita.chi.lg.jp へ。日曜発明学校、7月、9月開催分。日時、7月11日、日曜日。9月12日、日曜日。確実午後1時30分から。場所、女性センター。内容、アイデアの紹介とアイデアの改良検討、ほか。参加料、確実500円。問い合わせ、日立発明研究会、山内、電話、090-2209-1453。高齢者初めて ICT、初心者タブレット教室。日時と場所、1、7月12日月曜日、中央交流センター。2、7月13日火曜日、滑川交流センター。3、7月27日火曜日、田尻交流センター。確実午前9時30分。対象、市内在住か通勤している65歳以上の方で、初めてタブレットに触れる程度の方。確実先着15人。内容、タブレットの処方の使い方。タブレットは貸し出します。申し込み、各開催日の2日前までに電話で高齢福祉課、内線290へ。郷土博物館の講座。1. 郷土日立の文化を学ぶ。光国と場所を。日時、7月29日木曜日、午前10時から11時30分。講師、小松則俊さん。郷土日立文化研究会員。先着50人。2. ふるさと教室、地学。日立のカンブリア奇想はどこで生まれ、なぜ日立にあるのか。日時、 7月30日金曜日午前10時から11時30分講師田切道夫さん郷土博物館特別専門員先着50人場所1・2とも市役所多目的ホール参加料1・2とも100円資料代申し込み7月1日木曜日の午前9時から電話で郷土博物館23-3231 IP050-5528 の4923へ子育てパパシリーズ親子で学ぶ野外料理日時7月22日祝日午前9時から午後1時場所大瀬青少年の家野外炊飯場対象お父さんと小学生1人内容薪割り、火起こし、飯盒炊飯、カレー作りから野外料理の基本を学ぶ。参加料、一組1500円、材料費、保険代含む。先着12組、申し込み、6月29日火曜日の午前9時30分から電話で、ナポール協会、女性センター内36-0554へ人権講座多様な性の話 LGBTQ について理解を深め性の多様性について考えてみませんか日時7月31日土曜日午前10時から正午場所、女性センター。講師、永瀬大樹さん。前、近未来女性総合研究所副代表。定員20人程度。申し込み、事前に電話で、ナポール協会。女性センター内、36-0554へ。無料託児あり、7月21日。水曜日までに来館して申し込みを。音訳ボランティア養成講座。目の不自由な方のために対面で本を読み上げたり、声の指法や声の写経だよりなどを録音しています。基礎講座を受講して一緒に活動してみませんか？日時、9月1日から11月1日の毎週月曜日または火曜日全10回午前9時30分から正午場所多賀図書館対象受講後に入会し目の不自由な方のためにボランティア活動ができる方定員20人参加料2000円テキスト代含む。申し込み。7月19日月曜日までに、氏名を電話、午後7時から9時、か、メールで、日立リーディングサービスグループ、石川、36-3199、メール、kyoko@t.vode.fone.ne.jp へ。詳しくは問い合わせてください。
募集。ラポール協会のパート職員。募集人数。平日1人、休日1人。任用期間。8月1日から来年3月31日。延長あり、対象、おおむね60歳までの方、勤務内容、女性センター窓口事務、接客対応業務など、勤務時間、平日 月7日程度、午後3時45分から9時15分、勤務時間、土曜日曜日祝日、月2、3日程度、午前8時45分から午後5時15分、時給900円、交通費は当協会規定により支給。申し込み、7月9日金曜日までに必着、履歴書、写真調布を直接か郵送でラポール協会、郵便番号316-0036、鮎川町 1-1-10、電話36-0554へ、後日面接を実施。日立市社会福祉協議会会員。日立市社会福祉協議会は、市民の皆さんと共に、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを進めるため、今年も7月1日から市内一斉に会員募集を行います。会員になられた際に寄せられた会費は、地域福祉の推進、ボランティア活動、子育て支援、介護予防健康づくり支援などのほか、皆さんが住む地域での各種福祉活動に活用されます。会員の募集は、町内会、自治会の皆さんを通して実施しますので、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、日立市社会福祉協議会、電話 37-1122。 子ども、福祉プラザおもちゃライブラリー七夕祭り、日時7月7日水曜日午前11時から正午、場所福祉プラザ、対象乳幼児と保護者、内容七夕飾りを作って楽しい時間を過ごしましょう。申し込み、6月28日月曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。図書館ポイント大作戦。図書館を利用するごとにポイントが貯まります。1館につき1日1個。6ポイントで記念品をプレゼント。ポイントカード4館共通は各図書館にあります。期間7月1日木曜日から8月29日日曜日。期間内の休館日は図書館のホームページや各図書館で確認を。場所記念図書館、多賀図書館、中央図書館、南部図書館。対象、3歳から中学3年生。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714、多賀図書館、33-2655、中央図書館、20-2345、南部図書館、29-1125。子育て支援センターの講座。施設、宮田、電話 22-5592、時、7月5日月曜日。内容、歯ブラシと歯磨き粉の選び方と使い方、講話。講師、健康づくり推進課。大久保、電話 33-1125、7月5日月曜日、作って遊ぼう、七夕飾り、子育て支援センター職員。13日火曜日、お話し会、ボランティア絵本の会。花山、電話36-0526、7月27日火曜日、
子育て支援サポーターとのフリートーク。子育て支援サポーター。確実午前10時30分から11時30分。宮田、花山、先着5組。大久保、先着10組。申し込みは事前に電話で各子育て支援センターへ。問い合わせ、子ども施設課、内線308。子どもすくすくセンターの講座。1、親子で遊ぼう会。日時、7月4日日曜日午前10時から11時30分。場所、なめかわ体育館。対象、1歳から5歳児と家族、大人1人と子1人で1組、乳児の無料託児あり、先着15組。内容、親子で体操やゲームを楽しみます。持ち物、上靴、スリッパ付加、飲み物、タオル、参加料、1人50円。2、7月のキラリンタイム、スモールボールエクササイズ。日時、7月13日火曜日、午前10時30分から11時30分。場所、子どもすくすくセンター。対象、乳幼児の保護者、無料託児あり。定員6人、多い時は抽選。内容、骨盤を広げて猫背や腰痛、歪みを治します。講師、渡辺美恵さん。申し込み、1は6月30日水曜日、2は7月5日月曜日までに直接か電話で、子どもすくすくセンター、23-5522へ、午前9時から午後5時。ワークショップ、スマホ顕微鏡でコラージュアート作り。日時、6月26日土曜日、午前11時から正午と、午後1時30分から2時30分。場所、ハイタッチランド晴れ猫。対象、5歳から小学3年生と保護者。各回先着8組16人。内容、スマホ顕微鏡を使って目に見えない小さな世界を撮影し、アプリでコラージュアートを作ります。講師、株式会社キャンバス。タブレットや顕微鏡は貸し出します。申し込み、事前に直接か電話で、丸善日立店カウンター 32-7401 へ。受付は午前10時から午後8時。土曜日曜日は午前9時から。ちびっこ集まれ保育園認定こども園で遊ぼう。日時、7月8日木曜日。午前9時30分から11時。場所、市内各保育園認定こども園。施設名、公立、獣王、電話番号、39-2405、大森、22-5584、上町、22-5583、大瀬、35-5585、ユナゴ、33-1093、大久保、33-0872、水木、52-2608、久慈、52-5046、私立、豊浦桜、33-6111、小木津聖徳、42-4328。田尻徳風、42-8218。滑川聖徳、 22-7133、つくしんぼ 37-4278、森山聖徳 52-0774、南高野 52-1327、認定こども園石町 39-5250、子どもの家 43-6494、政治園 22-0373、多賀桜 59-3355、学びの森若葉園 33-8822、水木若葉幼稚園 52-5991、未来園 53-9412、親子とも運動できる服装で、対象、0歳から就学前の乳幼児、保護者同伴、申し込み、7月5日月曜日から7日水曜日の午前9時から午後4時までに、直接か電話で各園へ、詳細は各園へ問い合わせを、問い合わせ、子ども施設か、内線308。かみね動物園サマースクール。日時、7月26日月曜日、27日火曜日。確日、午前9時から正午。受付は午前8時30分から。雨天実施。対象、小学校2年生。募集人数、26日、27日、いずれも15人。3年生、15人。4年生、10人。5、6年生、10人。料金、500円。多い時は抽選。往復はがき1枚で1人有効。参加決定は、7月10日土曜日までにお知らせします。申し込み、7月3日土曜日までに必着。往復はがきに、住所、氏名、振り仮名、学校名、学年、電話番号、希望日、両日参加可能の方は、両日可能と記入を書いて、かみね動物園サマースクール係、郵便番号 317-0055 宮田町 5-2-22 電話 22-5586 IP 050-5528-5184 へ。特別な支援が必要と思われるお子さんの就学相談。日時7月29日木曜日、30日金曜日。対象、来年度小学校へ入学する方、平成27年4月2日から平成28年4月1日生まれ。内容、対象者で特別な支援が必要と思われる方の就学相談。詳細は、申し込み者に後日連絡。申し込みが多いときは別日程になる場合あり。申し込み、6月21日月曜日から7月5日月曜日までに電話で学務課内線643へ。子どもセンター相談日。対象、18歳未満の子どもと保護者、申し込み不要。総合相談、子育てに関する相談全般、毎日月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、保健師相談日、保健センター保健師、発育や発達の悩みなど、7月14日水曜日、午前9時30分から11時30分。栄養士相談日、保健センター栄養士。 離乳食、お子さんの食事や栄養など、7月28日水曜日午前9時30分から11時30分、教育相談員相談日、子ども発達相談センターの相談員、発達の遅れの心配、落ち着きがないなど、7月13日火曜日、27日火曜日、午前10時から午後4時、問い合わせ、子どもセンター、電話 36-0048、夏休み子どもアンネローゼ、時、8月3日火曜日、テーマ、英語で遊ぼう、講師、PM スティーブンスさん、現代英語学科、4日水曜日、理科で遊ぼう、穂積聡さん、児童教育学科、5日木曜日、バランスボールで遊ぼう、天野秀也さん、児童教育学科、6日金曜日、おやつを作ろう、小西優子さん、食物健康科学科、確実午前10時から午後0時30分、定員10人、なるべくすべての会に参加できる方、多い時は抽選、料金2000円、全4回分。場所、茨城キリスト教大学アンネローゼ、大三課町。対象、小学1から3年生。申し込み、7月15日木曜日までに、件名に、夏休み子どもアンネローゼ参加希望と明記し、保護者氏名、振り仮名、住所、電話番号、メールアドレス、お子さんの氏名、振り仮名、性別、学校名、学年をメールで、茨城キリスト教大学カウンセリング子育て支援センターメール、anne@icc.ac.jp、電話 52-3215 へ。7月の図書館の催し、記念図書館、電話 24-7714、IP050-5528-4946、1、晴れにこお話し会、8日木曜日、午前10時5分から10時30分、絵本の読み聞かせとテーマに沿った遊び、ところ、ハイタッチランド晴れにこ、対象、おおむね3、4歳、先着5組、2、ラッコのお部屋、21日水曜日、28日水曜日、午前11時から11時30分、絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象0歳から、確実先着8組、3、夏休みお話し会、24日土曜日、午後2時から2時30分、絵本の読み聞かせや紙芝居など、対象、おおむね3歳から、先着12人。多賀図書館、電話 33-2655、IP050-8012-6952。4、おいっちにお話し会、8日木曜日、午前11時から11時30分、絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象0歳から、先着10組。5、お話し会、15日木曜日、午後3時30分から4時。6、ふわふわお話し会、24日土曜日、午前11時から11時30分。いずれも、お話や絵本の読み聞かせなど、対象、おおむね3歳から、 各先着10組。中央図書館、電話 20-2345、IP050-5528-4921。 7、てんちゃんお話し会、10日土曜日、午前10時30分から11時、絵本の読み聞かせほか、対象、おおむね3歳から、先着6組。8、ピヨピヨお話し会、22日、祝日、午前10時30分から11時、絵本の読み聞かせ、手遊びなど、対象、0歳から、先着6組。南部図書館、電話 29-1125、IP050-5528-4950。 9、クジラちゃんお話し会、18日日曜日、午後2時から2時40分、絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象、おおむね3歳から、先着10人。10、お話のゆりかご、20日火曜日、午前11時から11時30分、絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象0歳から、先着10組。11、かもめのお話し会、27日火曜日、午後2時から2時40分、絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象、おおむね3歳から、先着10人。12、ブックパーティー、10日土曜日、午前10時から正午。皆さんが読んだ本を互いに紹介します。対象、どなたでも。予約について、1、2、4から11は要予約。いずれも7月1日木曜日の午前9時30分から直接か電話で各図書館へ申し込みしてください。ブックスタート、赤ちゃんと絵本との出会いは4ヶ月頃から。記念図書館、13日火曜日、24日土曜日、午前10時30分から11時30分。多賀図書館、10日土曜日、16日金曜日、午前10時30分から11時30分。中央図書館、15日木曜日、午前10時から11時30分。南部図書館、毎週日曜日、午前10時30分から11時30分。保健センター、15日木曜日、水木交流センター、6日火曜日、悠々縦横、21日水曜日、いずれも対象、1歳6ヶ月児検診受診日にあたる方、検診時間に合わせて実施。対象、市内に住んでいる赤ちゃん、次のいずれかに該当、と保護者。1、2歳になる誕生日までの方。2、平成30年3月以降に生まれた方。受け取り期限、令和4年3月31日。配布内容、絵本2冊、絵本のリストなど、無料1回限り。展示付き触る絵本もあります。持ち物、母子健康手帳と現住所がわかるもの、健康保険証など。日程に都合のつかない方は、事前に各図書館へ問い合わせを。
健康、良い歯のコンクール募集。1、親と子の良い歯のコンクール募集。対象、健康な歯をお持ちの満3歳から6歳、平成27年4月2日から平成30年4月1日生まれのお子さんと母親または父親、 喫煙習慣がない方。2、8020高齢者良い歯のコンクール募集。対象、昭和16年3月31日以前生まれで、ご自分の歯を20本以上お持ちの方、治療していても可。申し込み、1、2、とも7月23日祝日までに、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、性別、生年月日、電話番号、かかりつけ歯科医院、または最寄りの歯科医院を、はがきかファックスで、茨城県歯科医師会8020事業係、郵便番号310-0911、水戸市三輪2-292-1、ファックス029-253-1075、電話029-252-2561へ。入賞者には賞状と記念品を贈ります。健康に関する相談。料金無料。健康相談。平日の午前8時30分から午後5時15分。申し込み不要。ところ、保健センター。栄養相談。7月15日木曜日。歯科相談、7月5日月曜日。申し込み、いずれも電話で健康づくり推進課へ予約を。ところ、保健センター。問い合わせ、健康づくり推進課、保健センター。電話、21-3300、IP050-5528-5180、日立健康ナビ、7月の放送予定、FM 日立 82.2MHz。日立市医師会が提供する医療情報提供番組です。放送日、毎週水曜日午後6時33分から19分間。再放送は翌週月曜日の午後0時47分から。内容、医療機関の先生方、医師、歯科医師、薬剤師や看護、介護系の方々などから身近な医療情報をお伝えします。7日、テーマ、子供の歯並び、再放送版、担当医師など、日立歯科医師会、神戸歯科医院、神戸忠弘さん。14日、内視鏡の日、7月14日にちなんで、再放送版、日立医療センター、東畑美佐子さん。21日、紫外線が目に与える影響、再放送版、三愛眼科、布施谷陽子さん。28日、7月28日の世界肝炎デーにちなんで、再放送版、石川内科ファミリークリニック石川明久さん。放送内容は変更になることがあります。聞きたい内容やテーマがあれば、電話かファックス、日立市医師会のホームページ、または次の QR コードからご連絡ください。QR コードが2つあります。1つ目、お問い合わせフォーム。2つ目、日立健康ナビに関するアンケートフォーム。問い合わせ、日立市医師会、電話 37-1014、ファックス 36-3508。献血にご協力をお願いします。全血献血、400ml のみ。時、7月11日日曜日。午前10時から11時45分、午後1時から4時。ところ、日立シビックセンター新都市広場。問い合わせ、茨城県赤十字血液センター献血推進課、電話 029-246-5574。成分献血については、水戸献血ルーム、電話 0120-310-399。つくば献血ルーム、電話 0120-298-102をご利用ください。7月は、愛の血液助け合い運動月間です。献血へのご理解とご協力をお願いします。
予防接種、ラクラクスケジューラー、無料携帯アプリをご活用ください。予防接種のスケジュール管理や組み立てを自動的に行い、メールでお知らせするほか、妊産婦期のサポートメール配信や、母子関連のイベント情報を掲載。利用方法。1、まずは登録。QR コードを読み込むか、url://hitachi.city-hc.jp/2 にアクセスし、ニックネームやお子さんの生年月日、出産予定日などを登録します。2、接種日を入力。ワクチンごとに接種した日を入力して完了です。
広告募集中。9月5日、秋あります。日立司法、有料広告、検索。日立司法に有料広告を掲載しませんか？会社の PR や商店の紹介など、この機会に日立司法有料広告をご利用ください。日立司法有料広告の概要。掲載号、10月5日号から3月20日号の各5日号、20日号。企画掲載料。1号広告、縦50ミリ×横174ミリ、6万円。2号広告、縦50ミリ×横86ミリ、3万円。フルカラー、掲載料は1回あたりの金額です。掲載枠数、各号10枠、2号広告換算。多い時は抽選。掲載位置、最終ページの1ページ前。申し込み、7月9日金曜日までに必着。日立司法広告掲載申し込み書、市のホームページからダウンロードできます。原稿、半下。申し込み者の身分証明書を、直接か郵送で、広報戦略課、内線、293へ。詳しくは問い合わせてください。東京2020オリンピック聖火リレーに伴う交通規制にご協力ください。令和3年2021年7月4日日曜日13時50分頃から15時15分頃。交通規制時間は聖火リレー隊列の進行状況により予告なく前後する場合があります。交通規制図。図の説明。日立市街地の地図があります。地図上にリレールートが赤の太線で示されています。出発地点日立市役所が S、スタートの S。到着地点日立シビックセンター。新都市広場が F、フィニッシュの F と示されています。リレールートは、出発地点日立市役所から国道6号を南下、日立駅入り口交差点を左折し、平和通りを日立駅に向かって進み、日立駅前交差点を線路沿いに南下、幸町1丁目東交差点を右折し、日立シビックセンター新都市広場に到着するルートです。また、 地図上に出発地点日立市役所を中心とした規制範囲 A が黄色、到着地点日立シビックセンター新都市広場を中心とした規制範囲 B が黄緑色、迂回推奨ルートが青の太線で示されています。規制範囲 A と B の拡大図があります。出発地点日立市役所を中心とした規制範囲 A は国道6号切木田交差点から国道245号入り口交差点の範囲と日立市役所入り口交差点から山側に高鈴町一丁目交差点までの範囲です。以上の範囲 A の規制予定時間は13時50分頃から14時50分頃です。到着地点日立シビックセンター新都市広場を中心とした規制範囲 B は平和通り日立駅入り口交差点から日立駅前交差点の範囲、日立駅前交差点を線路沿いに南下し、幸町ガード下交差点までの範囲と、線路沿いの幸町一丁目東交差点から、欅通りの弁天町一丁目東交差点までの範囲、欅通り弁天町一丁目東交差点から平和町歩道橋下交差点の範囲です。以上の範囲 B の規制予定時間は13時50分頃から15時15分頃です。リレールート直近の道路は車両の通行が禁止されます。迂回等は現場の警察官、係員の指示に従ってください。迂回推奨ルートは、市内を南下する場合は日立バイパス入り口交差点から6号バイパスに入ります。北上する場合は、国道245号入り口交差点、または弁天町2丁目北交差点、または裁判所前交差点を右折し、旭町交差点から6号バイパスに入ります。常磐自動車道中央インター入り口へ向かう場合は、6号バイパスの鶴主岬交差点を曲がり、浜宮通りを直進、国道6号宮田町3丁目北交差点で左折、南下し、切木田交差点を右折、中央インター入り口へ向かいます。図終わり。県内の聖火リレーに関するご案内。ウェブサイト、パソコン、スマートフォン、https://www.suishin.ibaraki2020.jp/torch QR コードがあります。交通規制に関するお問い合わせ先、東京2020オリンピック聖火リレー茨城県実行委員会、茨城県オリンピック・パラリンピック課内、電話 029-301-2020 受付時間8時30分から17時15分土曜日曜祝日を除く。天候などにより聖火リレーは変更となる場合があります。最後に7月の休日緊急診療ご利用の際はあらかじめ休日緊急診療所または各当番医療機関へ電話でお問い合わせください。内科、小児科、日立市休日緊急診療所、幸町 1-17-1、伊東洋華堂隣、ピタッチ館2階、電話、ファックス 33-5353、つながりにくい場合は、電話 070-1051-6813 へ。駐車場はピタッチ館4階から7階をご利用ください。無料。外科4日和田クリニック東金沢町 電話 28-6015、 11日日立北クリニック川尻町 43-6555、 18日日立厚生委員鮎川町 34-1241、 22日内藤整形外科委員東大沼町 53-1833、 23日島田外科委員大三科町 53-4888、 25日高山整形外科委員滑川町 24-5005。 受付時間各病院委員日立市休日緊急診療所とも午前9時から11時30分、午後1時から4時。
医療機関案内、24時間対応。日立市消防本部、消防医療情報問い合わせ。電話 22-4199、よい救急。応急手当に関するアドバイスや、救急車を呼ぶか迷った際にも利用できます。茨城大人救急電話相談、#7119、電話、#7119、または、03-6667-3377。茨城子ども救急電話相談、#8000、電話、#8000、または、03-6667-3377。相談機関に早めにご相談の上、救急車の適正利用にご協力ください。編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号317-8601、日立市助川町 1-1-1、 電話 02942-3111、 IP050-5528-5000、 必ず050から発信してください。日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/。 日立司法バックナンバー https://www.city.hitachi.lg.jp/SHISEI/006/001/KOHO_INDEX.html。 過去の司法は24ページ左下の QR コードからアクセスできます。
6月1日現在の人口世帯数17万1864人、前月比-233、男85544人、-131、女86320人、-102、77978世帯、-90。5月の出生数76人。以上で、声の広報、司法日立、令和3年2021年6月20日号、ナンバー1700を終わります。音声役、日立リーディングサービスグループでした。